私を待ちのみ、私によって立ち、また私によって進んでいきなさい。私はあなた方を持ち、また大いなる勝利と技を表していこうと主は仰います。敵の働きに退いてはなりません。あなた方は立ち向かい、勝利を取っていきなさい。私はすでに勝利を取っていると主は仰います。
この長崎の地を、私はこの日本において、この聖地としようと主は言います。それと同時に、この長崎の地において、私はこの祈祷院を立て上げると主は言います。この祈祷院においては、教団、教派、宗派を超えて、多くの者が祈りに来、また主に立ち返っていくであろうと主は言います。
私はこの地を霊的な基として用いて、また私自身の栄光と技を表していこう。
また、このあなた方は忘れているが、私は忘れていないと主は言います。それはこの海外選挙がこの村において開かれる前に、私の言葉に従い、あなた方がこの長崎の地において、巡礼の旅をし、祈りをなした、その事柄を私は忘れていないと主は言います。この事柄は、さらに、この進展、発展があると主は言います。これからのち、この長崎の地において、多くの者たちがこの献身へと導かれていくであろうと主は言います。
さらに長崎における私の計画があり、また私のこの導きがあることを覚えなさい。
この主に信頼し合うものはなんと幸いであろうと主が言われます。私の言葉は実現すると主が言われます。
花。一つ一つの言葉にしっかりと立ちなさい。私の言葉は真実であり、私の言葉はそのようになる。
この人が定めたこの時の流れにあなた方は流されるのではなく、神の時の声に従っていきなさいと主は言われます。主はこの一人一人に与えられたこの世における人生というのは、確かに主によって定められていると主は言われます。それはこの神の時の流れにそれぞれが祈り聞き従って使命を全うしなさいと主が言われます。
私は私の働きを大きく開いていこう。期待しまた従っていきなさい。技をなすのは私である。
この大宣教命令を私は再びこの地において語ろうと主が言われます。この 海外選挙が開かれる前に5回の長崎派遣が行われた後に海外選挙がこの導かれたことには意味があると主張されます。再び私は大選挙命令をこの群れにまた各個人に各教会に語ると主張されます。
私は大きく働きと技を開こう。それは人の思い願いをはるかに超え、またあなた方の考えもはるかに超えるものであることを見なさい。従いなさい。あなた方が見る栄光は大きいと称されます。
この大宣教命令のこの主に従って歩むときに、不思議と奇跡を伴うこの福音伝道をあなた方が成していくと主が言われます。それゆえこの賜物の働きにおいては忠実にこの磨き上げておきなさいと主が言われます。
See his glory。予言の言葉ありがとうございます。またショートメッセージと特別賛美を感謝であります。さあ御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。ヨハネの福音書の12章を開いてください。23節からお読みいたします。12章の23節からですね。それではお読みいたします。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まことにまことにあなた方に告げます。一粒の粒がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。
今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思います。それでですね、神の言葉の凄さって言いますがですね、この神の言葉の確実さ、また奇跡というのに本当に驚きます。で、主はですね、賛美隊を立てるって言ったんですね。そして、賛美の働きを広げるということをね、こういうふうにこう言われました。そしてその以降のですね、この賛美の働きの進展っていうのは、驚くばかりでありますね。今日も牧師会で、佐田牧師がこう言っておられたんですね。なんか、路上ライブをしているときに、プロデューサーの人ですかね。そして、誰だっけ、ゆいとか、あやかとか、中島美香とか、そういう方をプロデュースした人がね、見ていて、こういろいろ言ってくださったそうですね。そして、七種を見てくださったんですよね。そして、光の中でっていう歌が、こう、ありましたけどもですね、それに感動されていたそうです。これは優れた曲だって。レベルの高い曲だ。ということね。そして、私は驚くのですよね。何が驚くのかっていうと、作曲、作詞っていうのはですね、私たちのうちに能力がなかった。でも、専門家が、こう、言うほどのレベルに、すでに、この、なってきてるってことですね、思います。また同時に、賛美チームでもね、あの人が賛美チームになるの。ね。お笑いじゃないかなんてギフトなんてそうですよね。で、そういう方々がもう次々と立ってですね、こう素晴らしい賛美をする。ね。北島牧師がラップをやるなんて思いませんでしたよ。ラップと逆みたいな感じじゃないですか。ね。北島牧師だったらラップを迫害するみたいな感じじゃないですか。で、その時にですね、ありえないことが起こってきてる。ですね。 で、この時に、神の言葉の凄さです。そしてですね、神の導きの凄さっていうことも思うわけですね。我々が賛美を始めたっていうのは主が言われたからであって、で、こちらの方は、お点々なのですね。お点々っていうのは何かっていうと、よくね、そのことを理解してないんです。まあ、言われたからやるっていうだけのことですね。ところがですね、神様のなされることを見てみますと、時が、来てみますとね、これはね、神様は分かって、深いこの導きの中でね、この技を成してるなっていうことをですね、思わされます。例えば、今マーリンチームっていうのはね、今度は行きます。ですね。どうぞ、このマーリンチームにこういらっしゃってください。で、このマーリンチームっていうのはですね、最初、マーリン・キャロザンさんのセミナー、これで行ったわけですね。これで行ったわけですね。で、今でもそうなんですね。そしたら、ブレアハウスっていうね、アズサーリバイバルのところが出てきまして、そして今路上ライブとか、あるいはスティーブさんという賛美のこの働きがこう出てきたんですね。このポイントがこう出てきたんですね。どうしてね、この、動きと導きにもうちょっと驚くのです。で、マーリンさんに関してはね、皆さんにこう言ってますが、もう最初予言があったわけですね。マーリンさんがあなた方の教会に来ると。今でこそね、そんなの当たり前だろうと思ってるかもしれませんが、もう世界のマーリンさんですよね。で、そこにこう見捨てられた教会である死の時間に来るっていうのはね、そんなのは考えられないことだったのですね。しかし神の言葉はすごいですね。向こうから来ましたね。電話を受けてびっくりしました。マーリンさんが東京来ますが、あなた方はいりますかって、いりますかですからね。こっちの自由にしてくださいみたいなね。格が違うのに、神様を導いてくださいましたね。で、神様の、力に驚きます。そしてね、マーリンさんが来られて、予告ではね、マーリンさんと深い関わりになると。深い関わりになってきちゃいましたね。で、マーリンさんの働きを我々が受け継ぐことになると。今はですね、中国語、ヘブル語とかね、5、6カ国語で我々が翻訳して、そしてそのマーリンさんの本を国内に入れてます。我々が確かに受け継いでるのですね。そしてマーリンさんが、進学校をやってくれるようになる。今やってくれるようになってるんですね。そしてマーリンさんが1年に1回、セミナーをやってくれる。それで皆さんね、このマーリンチームがあるんです。ですからですね、これはもう主の導きの中でありますね。そしてですね、そのセミナーのためにこう言ってるんですが、またこれが非常に深い神様の、宮座のポイントとしてあるなっていうことをね、私ね、感じてきたんですね。で、感謝の、この学びをしていてですね、感謝の祈りを我々が深く知れば深く知るほど、これが素晴らしいってことが分かってきたのとともに、まあ、一つの事実がはっきり分かってきました。何かと言いますと、リバイバルの鍵だっていうことですね。これですね。で、日本に大きな例の壁がありますが、皆さん。この壁は、皆さん信仰によって崩すのです。で、患者によって崩せる。はっきりしましたね。だから皆さんね、私たちはリバイバルの鍵を持っているのです。そしてですね、マーリンさんが日本に来られた時ね、私は言いました。日本にリバイバルが起こってきます。大きなリバイバルが起こります。で、その時にですね、実はマーリンさんの教えが鍵となっています。ですからマーリンさんが来て教えてくださったこの感謝の事柄っていうのは、私たちにとっても非常に大きな祝福でした。そして、前もって言いました。ですから今からお礼しておきます。マーリンさんがリバイバルの鍵を私たちに与えてくれました。だから皆さんに代わってお礼しておきました。で、皆さんね、これは大きな門を開きます。で、期待しておいてください。ですね。そしてね、で、リバイバルに関係あるって分かったじゃないですかね。そしてリバイバルに関係あると分かって、まあ、マーリンチーム行ってたら、そしたらですね、ホテルがね、場所が変わったんだ。旅行者かなんかに頼んで。そしたらそこはどこですか、皆さん。あずさ街じゃないですか。ね。これは皆さんね、ワインのリバイバルの始まったところです。賜物を伴う。で、週末のリバイバルの、そしてブレアハウスが開かれたでしょ。で、驚くのです。 なぜ驚くのかというとね、感謝がリバイバルに関係があると思って、こちらが意図的にやったんじゃなくて、こちらはお点々だから、ね、偶然にそう起こってる。しかし偶然はありません。主の導きの手でしょ。そうなりますとね、あれ神様の導きってのはちょっとすごいなと。こういうふうに思います。ですから皆さんね、感謝とこのリバイバルは大きな関係があるんです。ですね。そうしましたら、ここにね、スティーブが入ってきちゃって、ブレアハウスに、せっかくこっちが祈ってんのうるさいなと思ってですね、あなた方が、映った、映像は世界に放映されますとかなんか言ってですね、まあ、調子のいいこと言って、そしてね、まあ、映像が放映されたはいいけど、小畑くんだけ。私ね、こんなことやってるところで、なんか小畑くんだけこうやって、ね、なんかすごく、ね、普段の寝てるところじゃなくてですね、すごいかっこいい、人が見たら誤解するような映像がですね、そこに捉えていきましたよね。で、この人ね、皆さん賛美の人じゃないですか。そしてね、皆さんね、この周りのチームに賛美が入ってきたんです。路上ライブ、それからその賛美を見てもらうっていうことね。そして皆さんね、賛美っていうのは感謝のポイントなんです。獄中からの賛美の本を読まれたときにね、その聖書の箇所を読んでるときに、ね、皆さんね、思うでしょう。ね、獄中からの賛美って何ですか？感謝してたんじゃないんです。賛美してたんです。そうしますとね、皆さんね、このね、賛美っていうのは感謝のもう一つの半分であるってことに気がつくわけです。そうですね。それとともにですね、分かってきたのですね。賛美が賜物の働きと大きな関係があると。ねえ。だから皆さん、霊下の特訓。皆さんのところにも行きます。いいですか？皆さんのところにも行きます。ですから皆さんね、用意をしといて、いただきたいというふうに思います。ね、まだ安心してる方はですね、まだまだ怖いと思ってるかもしれませんが、再臨は突然やってくるなんですよね。で、そうしますとね、皆さんね、これ、賜物の畑、賜物のリバイバルでしょ、賛美のポイントでしょ、そしてリバイバルのポイントじゃないですか。そうしますとね、周りのチームって分かってくるんです。あれ、何しに行ってたのかって。あれって。これはね、リバイバルに向かってのチームだぞって。でこちらはね、全くそういうことを理解してませんでしたけども、まさに主の方が導いてる。しかもね、最高が来てるわけですよ。ブレアハウスでしょ、マーリン・キャロラルでしょ、それからスティービー・ワンダーとか、そういうような方々に含めてです、皆さん。最高ですよ、皆さん。これは偶然ではありません。ですね。その辺の、ね、黒人のお兄ちゃんとか、そういうんじゃない。ですね。で、そうしますとね、主がリバイバルに向かって大きく道を備えてるってことを思うわけですね。そして皆さんね、三つのポイントが揃ったのです。ですから皆さんね、5年前とは違うのです。10年前とは違うんですね。そしてですね、もう一つ、私がですね、ちょっと感じてることがあるんですね。この殉教聖会の時にですね、まあ、26世人のことが大きなポイントとなっています。そしてですね、私が最初に26世人のことを聞いたのは進学校の授業で、まあ、ちょっと感動したんですが、それ以上の事柄はありませんでした。しかし個人的に感じたのは、こう長崎に来た時です。で、26世人のところに来てですね、で、レディーホーを見た、ちょっと祈ったんですね。すごい人材が来ました。ですね、これはね、特殊な人材ですね。私ね、その時触れられたので、これはただ事じゃないぞ、と。ね、主が、特別な御心をこれ持っていると。このことをですね、非常にこの強く感じたのです。具体的にね。そしてもちろん、私はですね、これは個人的なこととは思ってません。主の十字架全体のことを柄と関わるというふうに考えております。そしてね、次に、結婚式の時にね、主がですね、語られたのですね。で、不思議さんとプロテスタントで結婚式を、我々プロテスタントでしたわけですけども、日にちは2月5日の、この、殉教日にしなさい。こういうことを言われたわけですね。で、 これはですね、実は、26世人の殉教というのは一つの原点的な面を持っているということをね、非常に強く感じます。日本の信仰の原点的な面ですね。そしてですね、祈った時に、江戸神父、この神父に、四式をやってもらいなさい。ということでおかしなことになったわけです。それは何かというと、プロテスタントの牧師なのに、カトリックの神父に四式をやってもらうことになったわけですね。ですから、頼みに行った時、火花が散りましたね。それはもう、宗教改革以来ですね、長い歴史的な対立がありますからですね。で、それはお互いに背負ってるわけですから。ですから、もう火花が散ったんですが、まあ、ともかく、こう、引き受けてくださいました。優しい神父の方でした。そしてね、2月5日っていうとね、その方は言ったんですね。我々が知らないと思ったんでしょうね。我々は示されて言ったんですけど、これはと大変な石ですよ。あなた方は知らないんでしょうけれど。とこう言われたんです。でもね、我々は知ってたんです。26世人のね。ただし、江戸神父が導かれたっていうのは特別な導きだったってことはね、後で分かりました。で、江戸神父の言い方によると、江戸神父は26世人のお導きによって日本に来た神父だそうです。まあ、我々の言葉で言うと、神様が26世人を通して江戸神父を日本に導いたのです。だから26世人というのは江戸神父にとって重要なポイントだったのです。で、私はね、驚きました。ね、神父にやるって言ってもね、まさに最適な人を我々の結婚式に導いたんだったと。こういうふうに私はですね、感じております。そしてですね、これもその26世人ということをね、神様が私たちに深く語りかけてきた大きなポイントであるということですね、思います。で、この26世人の殉教者っていうのは重要な意味ですね。で、このところにいるときに、私はパウロっていうね、クリスチャン名をいただいたのです。ね、予告はですね、今あなたが思い浮かべている方が天であなたの、取りなしをしていると。私はその時ね、パウロミキを思い浮かべてたんです。パウロ超四義ではないのです。みんな間違えたんですね。その時超四義牧師はパウロって今はダビデかな言ってたのでね、みんなそうだと思ったんですね。パウロミキを私は思い浮かべてたんですね。そして後で、まあ、確認になったんですが、驚きました。江戸神父のところにね、私と、新さんがカウンセリングに毎週通っていたんですね。そしてですね、そこはミキハウスと言ったのです。で、我々は知らなかったんです。そしたらですね、それはね、パウロミキを記念したパウロミキハウスだったのですね。で、それは私たちにとって確認となったのですね。そして、この26世紀の歩みっていうのは、もちろん私たちにとって、全体にとって大きな意味合いがある。いうことをね、感じたのです。そしてね、また、長崎のお墓の件が生じたのですね。で、お墓の件が生じたというのはどういうことかというと、予告でね、死の十字架に殉教者が出てくるから、お墓を用意しなさいと。こういうふうに言われたのですね。そして、ある、お墓のとこ行ったんですね。あるお墓のところに行ってですね、そして、まあ、空いてるところが一個あったんで、そこに立ったのですね。その瞬間、言われました。ここをあなた方に与えます。喜びましたね。すごいいいところでね。素晴らしいところだな、というふうに思ったんですね。そしてね、教会会って発表したんですね。それは何かというと、神様が、ここをあなた方に与えますって言ったところがあったと。ね。そして神様はこう与えてくださるっていうふうにこう言いました。で、言いましたらですね、そして言って、忘れたのです。ね、忘れたっていうのは動かなかった理由はね、もう簡単なことでお金がかかるでしょ。ね、私はね、お金がかかると金縛りになるんです。ね、口で言ってても、その後の行動は完全に縛られます。だからね、私も完全にこう縛られちゃったんだよ、こうやってね。ね、信仰告白は しましたけども、その他の行動はもう完全にこう縛られちゃって動けなくなっちゃったわけですね。でそうしましたら、主の従官の方がね、そこに行って、また感動したんでしょうね。もう勝手にお墓屋に電話かけちゃった。ね、そして交渉しちゃったんだ、勝手に。 ね。そしたらそこが浦上天主堂のお墓で、浦上の方がお墓屋さんだったんです。そしたらね、言われたそうですね。あなたとはプロテスタントでカトリックとは違うけど、心が一緒ですと。ですからね、あなた方にお譲りしましょうと。こう言われたんです。ね。もうこれでね、一件落着だと思うでしょ？でも次にね、350万って言ってきたんです。で、これでね、金縛りがさらにね、鉄の鎖へぐるぐるぐ巻きにされるっていう感じになりましたね。それで話を聞いたんですが、もうその点でね、もう無事だと。ね。そしてね、このままね、ほっときました。ね、ほっといたら、その、売り出し中ってところの看板がなくなっちゃったんで、ね、あ、どっか売れたのかなと思ったんですね。そう思いましたね。神様言ってんのにね、くれなかったみたいなね。まあ自分が金縛りになっちゃったことが悪かったわけですけど、そうだったんですね。そうしましたら、2、3年経ってね、電話がかかってきた。交渉した人にね、お墓屋さんから、たくさんの人がこのお墓を買いたいってやってくると。ところがね、あなた方のことが気になってね、売れないって。だからまずあなた方に来ますって、買うんですか？買わないんですか？買わないなら、私は、カトリックの人に売りますって、こう言われたんだ。私はすごいですね。買わせない。その人の心の内に働いて。ね？そしてね、それを交渉しちゃったんで、もう、これでもう追い詰められちゃった。まあ、金縛りにはなっていたけど、修法には出したんだ。350万円ね、かかります。ね、2週間ぐらいでかな。そしてね、絶対来ないと思ったんだ。そしたらね、3日で来ちゃった。ねえ、神様はすごいですよ。でね、皆さん、ここを与えるってところが与えられちゃった。そしてね、契約した日がね、2月5日だったんです。2月5日だったんですね。2月5日だったんですね。で、その週だったんですね。今日だったんです。で、殉教に関係ある、ね、殉教者が出るからっていうことでね、我々はお墓を与えられたんですが、それは2月5日に契約と。こういうふうになったんです。そしてね、お墓屋さんがね、2週間ぐらい作ってくれるということでした。ところがね、このお墓屋さんがいくら経っても作らない。ね、1年経っても作らない。ね、まあでもいいかと思ったんですね。あんまし早く作ってね、誰か死んでも困ると。ね、誰か生贄に入れないといけないとか、そうなったら困りますよね。だから、まあいいかと思ったんですね。そしてね、そのままほっときました。ね、ほっといた。そしたらね、キャラ牧師の時に8月のお盆の頃にね、お歳暮が届いた。そして、まさかと思って来て、キャラ牧師が見に行ったら、その時お墓が1年半か2年ぐらい経ってね、お墓ができてたんです。しかし、その日はね、とんでもない日だったのです。それはね、私たちはフィリピンチームでフィリピンに行っていました。そして我々は命を狙われたのです。しかし、ジャッキー、ハミルたち、5人のフィリピン人クリスチャンがですね、磨いておられました。で、この5人の殉教した日。このまさにその日。その日にそのお墓ができたんです。ですね。で、私たちはですね、その時命を救われましたが、その摂理を見た時に、ああ、確かにね、殉教が起こってくるぞ。これは本当だぞと。こういうふうに私は確信しましたし、主の時間の方も確信しました。で、皆さんね、殉教が起こってきます。で、海岸宣教をやってますのね。で、海岸宣教で私たちは命を失いそうになったことは何度かあります。で、まさに、このお墓ができた時は、まさに我々があわやっていう時でした。というのは我々が狙われたからです。ですね。ですからですね、海外宣教で殉教が起こってくるでしょう。ですね。それとともにですね、もう一つ感じることがあるんですね。マリア姉妹会やなんかは、世の終わり、再臨の直前にクリスチャンが迫害されるということを言ってます。で、これはマリア姉妹会が言ってるだけではなくて、聖書の教えです。ユダヤ人が迫害されるようにね。ですからおそらく皆さん、 迫害が起こるでしょう。でその中で殉教する人が出てくる。私はねそういうふうに考えてるのです。そして皆さんね、この中で主の十字架を主はですね殉教の教会として導いているっていうことをね感じるんです。ですね。そしてですね、それに非常に強い感動とね、深いこう意味合いを感じるのです。それは何かって言いますとね、使徒行伝一章八節を開いてください。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。こういう言葉があるんですね。ここで皆さんね、証人っていう言葉があります。つまり皆さん、証人が地の果てにまで行くのです。証人が働きのポイントになります。証人を通して福音が行くのです。じゃあ証人っていう意味は何か。一番目はこれです。いいですか。キリストを体験している人です。皆さんがキリストの素晴らしさとか愛とか、あるいは癒しとか助けとか恵みと体験している。これが証人です。ですね。皆さんそういうことを体験した人。体験してない人もね、がっかりしないでください。体験するようになりました。ね。かっこ悪いから手を挙げた人もいると思いますが、そういう方も、体験するようになります。証人の第一のポイントは皆さん、体験してるということです。ね、キリストを体験してる。神の愛を体験してる。神の素晴らしさを体験してるっていうことですね。そして皆さんね、私たちが考えるなら、それだけで証人ということをね、私は思います。どうなん、この意味っていうのは違うんです。で、前に木原牧師がね、説教をしてくださいましたよね。この証人っていうのは皆さんね、殉教者という意味を持つのです、皆さん。だからどういうことかって皆さん、体験してるだけじゃダメなんです。ヨセフ君にね、ヨハネ君、ヨセフ君、ベニ君にこう話した時なんですね、迫害になったらどうするか。そしたらヨセフ君がすぐ言いました。すぐ裏切るって。ね。すぐ裏切るって。だから皆さんね、これね、重要なんですよ、皆さんね。証人っていうのは、死んでも主に従うってことです、皆さん。だから皆さんね、死んでも主に従う人がその証人なんです。そしてその証人が、いいですか？福音を広げるのです。福音を広げるのです。ですから皆さん、体験してるだけじゃないのです。そして皆さんね、皆さんはそれに導かれてます。ですね。じゃあね、命を捨てても主に従う人。ね。ちゃんとあげててください、ちゃんと。ね、皆さん、それが証人です。曖昧な人はどういうことですかね。皆さんね、これが証人なのです。そしてね、非常に私はね、強く思うんですね。命を捨てて主に従えないっていう場合はね、祈ってください。神様が助けてくださいますね。具体的にね。まあ、ある意味では正直。ね。でも、まだ証人じゃないんですね。そしてね、私がね、感じることがあるのです。何が感じることがあるのかというとね、この世の愛と働きに関する全ての武器は揃ったってことです。皆さんね、証人が、ですか？感謝をし、賛美をし、賜物という武器を持って、皆さん、 壁を打ち破ってくるわけです。証人が、その感謝と賛美と賜物の働きをもって主の栄光を表していくのです、皆さん。で、私はね、リバイバルが起こるときはね、あ、リバイバルが勝手に起こるのかと思いました。寝ててもね、リバイバルが起こって急にこうなるのかと思いました。皆さん、神様はね、一つ一つ整えて導いてもらっています。ですね。そしてね、私はもう、ある段階に来たと思います。それはね、明確にポイントがはっきりしてきたからです。ですね。で、それが働きを全うしていくことになるということをね、覚えておいてください。それでですね、これ何時までですかね。9時までですね。急に時間が長くなるっていうのも困るんですね。そして、聖書の方にこう入っていきたいというふうに思います。で、ここでですね、24節にこう言っております。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の次はもし地に落ちて死ななければそれは一粒なので、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。で、これはキリストの十字架のことを言っております。キリストはね、生きておられるときに癒しを行ったり、いろんな方々を助けたり、素晴らしい技を行っていました。しかし、死ぬことによって、本当に偉大な技を成し遂げました。で、これは、キリストが神の御心に従うことによって、自分の意志に死んでですね、技が起こるということを言ってるんです。ですね。で、私たちはですね、自分の意志を捨てて、神の御心を行うときに、技が行われると、こう言ってるんです。そしてですね、このときに非常に興味深い言葉があるんですね。人の子が栄光を受けるその時が来ました。つまり、時が来たっていうことになります。キリストに時が来たんですね。で、皆さん、で、私たちがですね、自分の計画とか自分の思いを捨てて、主の御心を行う時があるのです、皆さん。ね、ある方は今日が時かもしれません。で、それは一回ではないかもしれません。皆さん、時があるのです。で、私はですね、そのリバイバルに向かうポイントっていうのは明確になってくる。これ今は人の時だと思います。一つの時だと思います。ですね。で、この時、時が来てる。そしてですね、25節はこう言っております。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。で、自分の命を愛するっていうのは、皆さん、当たり前です。クリスチャンになった頃ですね、教会の、学生会かなんかで、すき焼き鍋をしたんですね。すき焼き鍋をしたんですね。そしてですね、まあ、野菜とかなんか入れて、肉バカッと入れたわけですね。で、その瞬間みんな、ダラーッと食べ合いました。負けるもんかと思ってね、食べ合ったんで、私はですね、男の兄弟二人だから、常に早く食べるんです。ね、それは何かというとね、ちょっと遅く食べるとですね、飢え死にしちゃう。もうね、生き残るためには早く、人より早く食べないといけないんですね。ところがね、岡丸牧師は、お姉さんがいらっしゃるじゃない。お姉さんがね、10歳以上年上かな。なんかお母さんみたいなお姉さん。そして、こうやって ちゃんと分けてくれて、たっぷり岡丸兄弟のところに与えてくれるから、ゆっくりこうやってね、もう貴族みたいに隠してるじゃないですか。なんとも言えない、どっかの貴族みたいなね。そして、ゆったりと上品に食べるのです。ね。でね、私はそんなことは関係ない。ね。要するに、自分が生きていけるかどうかの問題だから。だからババこう取っていくわけですよ。他のもババって取っていくんですね。で、岡村牧師は最初は応用にやってたけど、最後はみんなに一緒にババババババーとか。 みんな自分が可愛いのです。当たり前でしょ自分を愛してるわけですから、可愛いのですね。でも皆さんね、自分の思いを行うのでなくて、主の思いを行うということを自分に死ぬってこう言ってるわけですね。だからこう言ってるんですね。主の思いを行いなさいっていうことを言っております。そしてですね、自分の命を愛する者は、自分の思いで進んでいくこと、自分の計画を行う者は、命を失う。ね。神様の素晴らしい計画と、その中における素晴らしい命を失うって言ってるんです。失うってのは、なくなる。なくなるってのは、なくなる。これですね、皆さん。これですね。私はですね、何度もね、がっかりしたことがある。それ何かというとね、間違えてお金捨てちゃう。そんないっぱいありませんよ、皆さんね。たまに、皆さんね、お金、間違えて捨てたことのある人。あれ、そんないないの？あ、いるでしょ？いるでしょ、皆さん。あ、じゃあ、皆さんね、その苦しみと、葛藤と、ね、悲しみってのは分からないでしょ、皆さん。あーみたいな。あーってね。ですね。ね、皆さんね、地獄の底に突き落とされたような感じ。で、この時にね、本当に自分が感謝を信じてるかどうか試されます。いや、本当にね、皆さんね、もう必死ですよ。天の様ありがとうございます。本当にお金を捨ててしまってね。神様ちょっと言ってくればこんなことないのに。間違えて捨てちゃってですね。どうして神様は答えてくれなかったのみたいなね。そういうような感じにこうなるわけですね。皆さんね。だから皆さんね。まあそれは10円、20円ぐらいだったらいいですけど、もうちょっと大きなお金だったら皆さん、もう夜も眠らないみたいな感じじゃないですか。ね。だから言ってました。ね、財布をね、トイレに落としたから自分で手突っ込んだって。ね、普段はそんなことできないのに、財布なくしちゃいけないと思ってですね。まあ、それは素晴らしいことだからですね、皆さんね。で、皆さんね、たかがお金でそうなんです。皆さん、自分を失ったらどうでしょう。これは今、結果が出てないけど、俺ははっきりと結果が出るわけですよね。我々が、天に行った時に。ですね。それは皆さんね、お金を失った程度の問題じゃないです、皆さん。そんな問題じゃないでしょう。あるいは財産を失った程度の問題じゃないでしょう。皆さん、もう真っ青どころじゃないですよ。ああみたいな。もう全部無駄にしてしまったみたいな。そういうことでしょ、皆さん。で、これはね、重要なこう意味合いを持つのです。命を憎む者はっていうのは、私たちの、思いっていうのはあるわけですね。自分を愛する思いっていうのは誰でもあるわけですね。しかし、神の思いを行う。ね。それは命をもらうってね。素晴らしい神様の、命を体験することができるし、素晴らしい神の栄光を体験することができるんです、皆さん。で、この時に、神に従う。神に従うってことが重要です。それではね、神に従っちゃうとね、キリストは十字架の方に行っちゃいましたから。デスリランドの方に行ってくださればよかった。で、まあ、なんかデスリランドの方だ、温泉地に行けばね、白馬行きますけど、温泉地に。ね、温泉地に行ってくださればいいのに、なんで十字架の方に行くんでしょう、皆さん。ですね。だから皆さんね、キリストに本当に従おうと思ったら、十字架の方に行っちゃうんです、皆さん。十字架の方に、こう行っちゃうんですね。もうお金が儲かって、商売も儲かって、そして全ても健康で、そして、飲めや、歌いやの大騒ぎで、本当に楽しい人生だったっていうことはないのです。ね。でも皆さんね、それが真の命に至る、そういう働きなんです。ですね。それがまた、商人の働きです。それがまたね、殉教者の働きです、皆さん。皆さんね、従うってことは重要な意味を持つのです。受けるのです。 ですね。ある方はね、聞き従うことをね、カルトだって言いました。とんでもない。聞き従うことを忘れた信仰がありますか？それは不信仰です。神の技をね、潰すことです。で、我々はそういうことははっきりと間違ってるって言わないといけません。間違ってるのです。そしたらどうなります？命を失っちゃう。ですね。計画を失っちゃう。恵みを失うのです。しかし皆さん、従う者は、そこで大きな働きをこう見ていくのです。そして皆さんね、その従う結果、私たちはね、殉教者になるのです。ですね。そしてね、ここでこう書いてありますね。26節、私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私に仕える者も私がいるところにいるべきです。だから、仕えるというなら、だから神についていきなさい。神の御心を行いなさい。ですね。そして、たとえそれが死の影の谷であったとしても、死であったとしても、皆さんね、これ、大げさに言ってませんよ。皆さんもこれからの歩みの中で宣教とかなんかで死を、直前にする方もいらっしゃるでしょうし、もう本格的な歩みに入ってますから、殉教する方もいらっしゃると思います。迫害が起こったらね、そんなこと思わなくたって多数の人が殉教するでしょう。最後の黙示録の迫害の時代っていうのは、最も多くの殉教者が出る時代です。で、今我々はその直前にこういるのです。ですね。しかし皆さんね、主が導くなら、それに従っていくのです。そしてね、これが皆さん、私たちの歩みの中心であり、そして私たちはその中で感謝をし、賛美をし、進んでいくのです。皆さん、大きな技と栄光が終わらされます。そして、それが、証人なのです。そして、証人が、壁を破っていくのです。証人が日本の霊の壁を破ります。破るのは、証人を通して主なんですけど、そして皆さん、大きな働きと技が起こるのです。で、私はですね、リバイバルは近いということを思ってますし、まあ、一つ期待を込めてね、こう思っております。おそらくね、これは期待を込めてね、で、自分は主の従家ですからね、もうそういうような、もう完全に、一人よがりの見方ですけど、まずは働きが起こった時にね、少なくとも、教会の1位から10位までは、主の十字架が取るんじゃないかと思います。大きな教会。ね。でもすぐ他の教会もね、原則とかなんか学んできてやっちゃうから、バーンってそうはならないと思いますね。皆さん、大きなことが起こってきます。大きな技と栄光が表せるということをね、覚えておいてください。しかし皆さんね、働きを担うのは誰なのか。殉教者です、皆さん。ですね。でね、まあ、導かれるから、で、また、木原くんがまだ時間があるって言ってますからね。殉教の祈りしましょうか。ね。できない、できない人はね、無理やらないで。ね。気がついたらその群れの中に行って、私死にたいなんて言ったことないよ。なんてことをするのとかね。そういうことになっちゃうので、いいですか？はっきりね。そういう思う人、つまり最後まで主に従う。ですね。それは皆さんの、生涯に殉教があるかどうかは、また別問題として、たとえどのようなことがあっても主に従う。でね。あるいは従いたいと。ね。そういうね、祈りをね、していきたいと。こういうふうに思います。で、そういう方はちょっとね、手を挙げてください。はい。じゃあね、立って前に出てきてください。そうなりますと皆さんね、立たない人がちょっと格好悪いってことになるかもしれませんが、下手なことは やらないでください。祈ったら神様は聞いちゃいますからね。いいですか？しかし皆さんね、証人となるためには非常にこの重要な意味合いがあります。はい、どうぞ前の方にいらっしゃってください。はい。できないっていう人は無理しないでください。いいですか？ただできるように祈ってください。いいですか？できるように祈ってください。はい。 前の方にいらっしゃってください。ずっと前の方にいらっしゃってください。で、今回の正解はですね、一つの時であるというふうに思います。っていうのは、ポイントがはっきりと主によって開かれてきたからです。で、何をどうすればいいかということがはっきりと分かり始めたということですね。そして神様はですね、その中でこの神様の本格的な技のうちに我々を入れてくださるということを覚えておいてください。そして今ここに主が臨在されてますから、皆さんがなされる祈りは聞かれますので、不要にやらないでください。いいですか？ね。それじゃあ、どうぞお祈りの姿勢をとってください。お祈りします。私の後についてお祈りください。天のお父様、私は私と私の人生をあなたに捧げます。どうぞあなたの自由にしてください。あなたのために用いてください。たとえそこに死があろうとも、私たちは最後まであなたに従っていくことができますように。あなたの証人として、殉教者として、あなたの御心を全うしていくことができますように。どうぞ助け導いてください。これから大きなことが始まろうとしています。大きな困難も起ころうとしていることを我々は知っております。しかし私たちはあなたご自身に立ち、最後まであなたの御心を全うさせてください。死を超えて私たちはあなたに従います。私たちに力を与え、また栄光を表してください。あなたの皆をあがめます。あなたが祈りを聞いてくださったことをありがとうございます。あなたが証人として立ててくださったことをありがとうございます。あなたが殉教者として立ててくださったことをありがとうございます。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、花を一曲賛美したいと思います。空高く舞い上がる花の香りのように、今私のこの歌が天にと届きますように歌う歌う歌う歌うもう一度空高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように Hallelujah. ハレルヤ、ハレヤ、ハレリアンダロー、ハレリアンダロー、オーリア、ハレルヤ、オーリア、オーリア、ハレリアンダロー、リアンダロー、リアンダラ、リアンダレ、リアンダレ、リアンダレ、ハレルヤ、オーリア、オーリア、オーリア、ハレルヤ、オーリア、オーリア、ハレルヤンダロー、ハレルヤンダラレアンダレ。子供たちを恐れることはないと幸せます。あなたは私に頼りなさい。私は必要のすべてを持っていると幸せます。私はあなたを助け、あなたを強め、あなたの御心を全うさせようと幸せます。
この殉教という事柄においては、この殉教が召しとして与えられているものと、確かに自らこの殉教を選んで主がその殉教の召しに就かせるものと、二通りのパターンがあると主が言われます。
さらにあなたはこの私の言葉を受けていきなさい。私が殉教者としてこの導くものがあるとおっしゃいます。
またこの殉教をすることをこの不用意に人間的に恐れるのではなく、主はこの聖霊の導きによってこの殉教の道筋をたどることができるように備えを与えさせると主が言われます。
さらに私の導きに従って恐れることなく進んでいきなさい。その中で私の技はこの豊かに表されるであろうと知らされます。
またこの大イスラエル伝道という事柄が主が語られているがゆえに、このイスラエルの地においてこの殉教者というのは出てくると主が言われます。
さらにイスラエルの働きを私は大きく開くとともに、この大イスラエルにおける私の計画のこの成就がこの表されると知らされます。
この主はこのイスラム教のものにおいても、またユダヤ教のものにおいても、また仏教徒においてもヒンズー教においてもあなた方を使わし福音を述べ伝えさせると主が言われます。
このイスラエルから始まった宣教の働きがこのイスラエルによって終了するという、この特別な意味をこの大イスラエル宣教は持っていることを覚えなさい。
主はこのイスラエルの派遣に関して、これからこの11月は新年度を迎えるがゆえに毎年このチームが行きますが、それ以外にもこのイスラエルにたびたびこの部門ごとに行ったり、またこの一人でこの黙想の時を持つためにこの使わされたり、いろいろな有用な形でこのイスラエルに出入りする者たちが多くなると主が言われます。
さらに私はこの後多くの示しをあなた方に与えていこう。あなた方は注意深く吟味し、また私の示しをしっかりと握っていきなさい。それはある者にとっては一生を左右することになると知らされます。
さらにこの神の言葉がこの神の言葉の剣として用いられて、霊的な壁を打ち破っていくのをあなた方は体験していくであろうと主が言われます。
さらに私は私の器として、私はあなたを通して技をなし全うしようと知らされます。日本における霊の壁が崩れるのをあなた方が見るとともに、全世界における刈り取りの働きが大きく始まるのを見ていくであろう。
この群れ全体において、この二十数年の間に、あなた方が足を踏み入れた地において、そして神の言葉を語った事柄は無駄に終わることではなく、これから進展し発展してくると主が言われます。
この信仰の勇士たちを私の言葉によって立ちなさいと知らされます。私はその言葉をあなたを通して成就していこう。
五大陸すべてにおいてこの主の十字架を終わりの時代に背負い歩む教会を立て上げていこうと主が言われます。
それではハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
ポルヤンダラハレルヤポルヤンダレハレルヤンダロルヤンダレポルヤハレルヤンダロルヤンダレハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤレヤンダレレヤンダレレヤンダレ私の言葉にしっかりと立ち進んでいきなさい。さらにあなたなどの感謝を強めていきなさい。あなたがこの中で栄光を見、また栄光を担うであろうと幸せます。
このさらにこれからアジアの使徒団の働きに向けて準備をなしていこうと主は言います。霊的な側面においても実際的な側面においてもこのアジアの使徒団の形成に向けて私は導くと主は言います。使徒をはじめとする5職の働きをこの明確にし、またこの働きに関しては連載が持たれるようになると主は言います。
また私はこのキャサリン・クルマンのようにこの癒しを担う器を立て上げようと幸せます。男性において女性において私はその者たちを立て上げ、私の技を世界に広げさせよう。
この9つの賜物の現れというのがこれから顕著になっていくと主が言われます。特にこの一人お一人御言葉の確認を求めていきなさいと主が言われます。誰例外なく一つ以上優れた賜物は与えられていると主が言われます。
さらにあなたは私を見上げつつ歩んでいきなさい。私から受けていきなさい。私には全てのものがあると称されます。
またこの霊的にはこの次の段階に入っていく上で一つ印になってくることは称賛の霊の動きだと称されます。抽象批判というのはこの非常にこの小さな事柄であったということを後にあなた方は知り、この称賛の霊に十分に注意していきなさいと称されます。
あなたは常に私に栄光を期すことを求めていきなさい。それには祈りが必要であると称されます。私はあなたとの肉の弱さを知っていると称されます。それ今からあなたとは私に栄光を期すことができるように祈っていきなさい。
またこの宣教師を受け入れる体制というのを各教会の牧者の方々は祈り始めなさいと称されます。特にアジアの宣教師、アジア出身の宣教師をこの受け入れる体制というのを主が導くと称されます。
あと多くの者たちがこの動いてくることを思いなさい。
この主の十字架クリスチャンセンターという群れ全体にセンターとしての役割という事柄を主はこの具体的にこれから牧者の方々に語っていこうと主が言われます。
See his glory. See his glory. See his glory. See his glory come down. PrayHis name, heavenly, see His glory come down, see His glory come down. 仰ぎながら子は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち父と共に、常しえにありますように。アメン。それでは席に戻ってください。